皆さんこんばんは、メガネです。さてさてさて、今日は全国通訳案内士の試験第一次試験の日でした。受験された皆さん本当にお疲れ様でした。インスタグラムを見てるとテキストというかテスト用紙をお持ちになっている方が結構いらっしゃったんで、そう写真載っていたんでね、今年は持って帰ることができたんだなというふうにすぐ分かりましたが、羨ましい。もう去年はね持って帰ることができなくって、本当に合格したかどうかも分からず、70点取ってんのかも分からず、奇跡が起きないと70点が取れないということで、もう不合格だと思い込みまくっていましたので、本当に本当にはっきりと目で見てわかるというのはある意味良かったのかもしれないですよね。疲れたでしょう皆さん、本当にとにかくご苦労様でした。さあ、私は去年の試験は8月に受けておりますけれども、皆さんはもう9月でしたね。なんで1ヶ月ずれたのかちょっとわからない状態でしたけど、おそらくですけどね、オリンピックのことなんじゃないかななんていうふうには思います。さて、私は、ノートというブログの長く書いてもいいよというようなサイトで、今日のね全国通訳案内士に関することというよりも次の二次試験の対策のために行きましょうというようなことを話しています。今日ぐらいはゆっくりという方、ぜひごゆっくりしてください。本当にその通り、ゆっくりしてください。もう今日くらい、夜くらい、美味しいコーヒー、そしてもうチョコレートとかね、脳みそいたわってあげてください。もうそれしか言うことがないですね。さて、とにかくなんで私は今日あえて急に話したかっていうと、去年の今頃の私はもう不合格だと思い込んでいました。で、3点問題ばっかりが当たっているなんて思っていないですよね。2点問題がもし合ってた場合70点いかないと、で3点問題が奇跡的に全部丸だった場合、ギリギリ70点で合格なのかもしれないという不思議な計算をしてたんですけれども、まあそれは無理だろうと思っていたので、本当に11月の一次試験の筆記試験合格発表までトイックの方で時間を過ごしていたので何にもしなかったです。何にもこれね、周りの、合格してもうガイドやってた人から、あんたちゃんとやりなさいとよく言われました。落ちたと思ってもやった方がいいと。それからなんでなんかでもやる気になれないじゃないですか、もうくったくたで疲れてね。なんだけど来年受かった時のためにと思ったら、1ヶ月なんて絶対覚えないからってすっごい言われたんですよね。でそこで11月になって、え合格みたいな、やっべーみたいになったわけですよ。なので去年の私の経験からは、二次対策はできれば明日からスタート、できれば100歩譲って10月1日からスタートしてください。私は合格した11月から二次試験の12月までたった1ヶ月だったので、いろんなこうトークを覚える内容が多くてですね、毎日3時間から5時間の勉強を絶対確保して、1日 3,4 スピーチを覚えなきゃいけないという、こういう計算でした。めちゃくちゃしんどかったし苦しかったです。あともうなんていうのかな、このパンデミックがどうなるかわからない状態だったので、急に私の住んでいる地域がなんか緊急事態宣言じゃないですけど、その一歩手前で、その当時は結構やばいぞみたいに言われていたですね。だから本当にその試験会場に行けるのか、飛行機に乗らなくてはいけないということが本当に怖かったし、ネックになってしまって、会社にも言えないと、もう本当に内緒で移動すると、もうねきつかったですね。なんかもう本当苦しかったことしか覚えてないです。だからみんなに今からやってほしいと心を込めてねお伝えします。明日または10月1日からぜひ始めていただきたい、そう心から願っております。はい、まず二次試験のためにスタートすることって何ですか。基本的に喋るのが苦手ですという方もいらっしゃるかもしれないですよね。歴史は得意でも地理は得意でも英語は苦手ですという方もいらっしゃるのかもしれない。ただし ここまで来て受かっているっていうことはある程度できる皆さんだと思うんですね。なのでそのある程度できるということを手で、それが手でこういうことしてくださいねっていうふうに今日は伝えようかなと思っているんですけれども、ある、まあ、皆さんも知ってる有名なメルマガをね、もういつも展開し、毎年展開して動画も作ってくれて、ほぼほぼ今まで全国通訳案内士合格している人たちはこのおかげで合格していると言っても過言ではない、ね、ところありますよね。あえて名前は出しませんけれども、でこのシステムの中に、わかんない、もう有料会員じゃないと見れないのかもしれないです、鉄板128っていう項目が絶対にあるはずなんですよ。で本当は全部で300あるじゃないですか、300ちょっとかな。でフラッシュカードとかも私入れてたんですけど、これ300無理だと思ったんですよ。1ヶ月ですから、何してメガネですから、128というこの鉄板、これだけ絶対覚えようと心に決めて、こんなの1個出なかったらもう怒っちゃうぞぐらいな感じで、鉄板なんですから、あのそっから出るだろうという強い気持ちで、あのこれを覚えるということでやりました。でこれはね、決して128が全部スピーチが書いてるわけじゃなくて、出だしのイントロダクション、イントロが書いてあるんです。なので私はとにかく128のこの出だしのスピーチ、何も考えずペラペラ喋れるようにするということのみ、まず1週目練習しました。あの、ね、1ヶ月で3週できたんですよ、私確か3週間4週。これって結構クレイジーっていうぐらい、ありえないっていうぐらいめちゃめちゃ勉強したと思います。なんでここまでやったかというと、多分もうね、これ落としたら次の年全科目復活しちゃうからだったと思います。ふうふう言っちゃったけどね。なのでとにかく128の、イントロダクションのみスラスラ言える、覚えるっていうことをまずしました。そして次です。で次の段階、その出だしを覚えることになったらやることがあって、その2分間スピーチをまずメインで皆さんやった方がいいと思うんですよね。逐次通訳とかは、まあ、技術ではあるもののリスニング力ですから、どうやってその日本語を英語に変えていくかという訓練ではあると思います。でとにかくその前に2分のスピーチの骨組みを覚えてくださいと。でこの骨組みを覚えてしまえば、ある程度の流れがつくので逐次通訳も楽になってきます。で YouTube で出会ったある先生、このペップイングリッシュスクールという学校の動画をぜひ見てください。しっかりと話す流れを端的に教えています。非常に分かりやすいです。でこのパターンを身につけて、自分の知っていることを、何を言いたいかっていうのもあると思うんですけどね、得意なこと、それから自分の知ってる英語を使って相手に分かりやすく伝えるっていうことを念頭に置いて2分間の練習をしてください。その、スクールさんがやっている YouTube で仮の答えというのももちろんありますけど、全部真似る必要はないです。自分でネタを仕込む、暗記っていうのは忘れると思うんですね。あのはっきり言うと、私は40代ですから、暗記はもうそんな128を、2分間のスピーチを128個、1ヶ月で覚えるほど元気でございません。はっきり言います、これは私はできない、ね、でも皆さん2ヶ月間あるから、やばいね、なんかの宗教みたいなんですよね。2ヶ月間あるのでまだマシ、ね、だから暗記しない、自分の知ってる 知識を、日本語だったらどうやって皆さん伝えますか。アマビエってもし引いちゃったら、なんて話しますか。2分間、まずアマビエって何ですかって外国の人だったら思いますよね。まあアマビエってある種の妖怪っていう風に英語で訳されるわけですよ。でアマビエって一体何なの、いいの悪いの、その妖怪は。いいんですよね、伝えてくれたんですよね。こっからちゃんとこうしないと大変なことになるよって。それでパンデミックの話が出てきたわけですよね。だから今そのパンデミックが出てきて、人々はアマビエというその妖怪の絵を描いたり、アマビエチャレンジだったり、それからその絵を描いた、お菓子が出ていたりとか、人にお守りであげたりとか、お互い思いやる気持ちっていうのが出てきたよというふうに伝えるような訓練をした記憶が私はあります。熊本県の出来事でしたよね。はい、 で、遠くで見つけたと、そのアマビエを見た男性の人がいて、そのアマビエさんが言った内容というのが実はパンデミックというものが広まるよということを教えてくれたと、っていうような内容を私はスピーチなんかした記憶がありましたね。そう、アマビエについて話しました。確かこのパンデミックについてどう思うかみたいなことを言ってたと思うので、はい。ねえ、このパターンを身につけてしまえば鬼に金棒です。本当にそう。私もほっとしたし、安心して2分間のスピーチの練習をやっとこさっとこするし始めることができたと思っています。最初はイントロダクションですから。で、そのうちにその中でも最も伝えたいことをボディとして入れて、最後に、あ、皆さんが私のこの話を聞いてくださって、参考になったらいいなと思いますというエンディングをいつも付け加えてあげる。そこで2分間っていうのを体感しないといけないですね。出だしだいたい30秒ぐらいだと思います。喋ってイントロダクションってことは残り1分半ですよね。だから残り1分ぐらいで自分の得意なことを話す、まあ、1分ちょっとはみ出ても OK で、残りピピって言われたら Thank you very much for listening っていうふうにいく。 I hope that this information will be helpful for you とかね、 And I hope that we can visit thereTomorrow とかね、なんか話を作っていくような感じで、やればいいのではないかなというふうに思いますね。とにかくお客さんが聞きやすい、あ、この人の話面白いなっていうふうに耳を傾けたいっていうような話、内容、英語を話してあげるってことが絶対に大事だから、難しい構文とか話す必要はないと思います。分子構文使わないと合格できない、そんなことないです。大体英検の2級のスピーキング力がしっかりできれば問題ないんじゃないでしょうか。私は難しい文法を使った記憶は一つもなかったですね。それからもう一つ大事なこと、これ通訳をやっている友達もいますが、ツイッターとかでも結構ね、有名な昔から知ってる知り合いだったんです。あんなに彼有名になると思ってなくてね、ミチさんなんですけどね、たまたまですよ、ツイッターで喋ったのかな、フェイスブックだったかな、なんか2人とも英語を勉強していて将来こういう風になりたいねと、彼は本当に通訳になりましたからね。あの時私はもうエセ通訳になりたいみたい な結論になっちゃったからね。だから本当に素晴らしいなと思って、彼の活躍をねいつもツイッターで見ています。で、この方も言ってましたけど、話すためには話す練習をするので書いたことないって言ってました。書いて覚える人ももちろんいると思いますけど、128のスピーチをここから頭に入れていくんであれば書く時間はもうないです。もったいないです。話す時間にしてください。私は、IC レコーダーにバンバン自分のスピーチを入れて2分間を測ったりとか、聞きづらいとかね、やって、人生初 IC レコーダーパンパンになってもう録音できない状態になりました。こんなに勉強したこと私もないです、今まで。すごくないですか。どんだけ落ちたくなかったんでしょうね。もう気合入ってましたね。はい。で、とにかく、イントロはスラスラ言える状態なので、残りはそのボディで話したいこと、キーワードだけをノートに書いておいてください。すべて書く必要なんかないです。話したい内容が日本語で固まっていれば、それを英語で訳をしていくということですから。ね。だからそのキーワードを作ったノートを作って、それをもう試験当日まで持っていく、そのノート活用してください。前回、去年か、試験後に忘れないために二次試験の会場の様子を私全部ここの iPod で、ポッドキャストで話してるんですけどiPod で、二次試験の待合室とかね、会場では一切電子機器使えないです。ですから何かその iPad を見てとかね、電子器具を使ってっていうのはできないです。辞書もできないです。使えないです。持ってったけど重いだけみたいなね。水筒と飲み物と紙の本とかノート OK っていう感じでした。ですからそのノートを見ながら、もう緊張して何も考えられないかもしれないけれども、見ながらキーワードを見てスピーチを頭で練習する。もうドキドキしてできないんだったら多分本番もそれがドキドキしちゃうから、じゃあその代わり何を言ったらいいかとか頭を変換する。だからこそ今からしっかりしたノートを作ってほしいんですよね。キーワードの私全部で4冊5冊できたかな、確かあの当時のね、私の何見たら出てるかな、 インスタかな、インスタグラムを見ていただければ当時の必死にやった内容が出てくるんじゃないかなと思いますけどもね。はい、全て書く必要は絶対ないですよ。話す練習をしてくださいねということです。でそのノートは私もずっと試験会場はもちろんのこと、飛行機の移動時間、ホテルでの布団の中、カフェね、試験会場ギリギリまで行けないじゃないですか。だからちょっとそこら辺で見つけたスタバとかね、カフェとかに入って読むわけですよ。だから本当読んでるのかって思ったぐらい緊張してたけど、地下鉄もずっとね一緒でした。もうドキドキした時に必ず原点に戻るものを作っておく、これがノートです。絶対大事ね、今のうち作っておいてくださいね。あとはね、メンタルトレーニング、今日の試験までのメンタルトレーニングももう皆さんしてると思うので、もう大先輩、絶対大丈夫で、私は緊張するタイプで本番に弱い人なんです。今まで英語の試験ってろくにちゃんと受かったことないですすごいでしょ。で何かね、1週間前のちょうどその試験日に当たる日に、なんか脳みそがおかしいことになって、一番その緊張にマックスに到達してたんですよ私。飛行機のチケットがないとかね探したりとか、1週間の過ごし方のもうプランを全部立てたんです。米はいつ炊く、ご飯はもう外から買う、作らない、あとは練習とかね、やってるうちにどんどん緊張しちゃって、その1週間前がもう吐きそうなぐらい緊張してしまったんですよね。だからもうね、そのピークに達したのが自分でもう分かった、もう眠れない、もう眠れなかった、なんか1週間前にもうおかしいのよ、もうだから目がね、もうでも緊張ピーク達しちゃったので、あとなんか当日の方が落ち着いてましたね。当日もホテルでねぐっすり眠れたっていう結論に至りましたね。で本番も比較的落ち着いて会場に行ったし、なんか父親からの、ね、メールも、私のその緊張シーンのひどい人だからなんか絶対寝てないと思ったんですって。でも思いのほか私の返事が非常に落ち着いてたから大丈夫そうと思ったみたいで、あとなんて言ってたかな、あ、寝たなら大丈夫だねって。で相手は本当に普通の人だから、と、特別なすごい人ではないから堂々としてこいみたいな、なんかね喧嘩越しでしたよ。いやちょっと言葉使えないからここではちょっと言えないのであれでしたけどね、すごいなと思ってね。でね、前回私言ったかな、まあ、言うとバレると思って私あんまり言わなかったんですけど、私飛行機乗った時に中田翔さんと同じ飛行機だったんですよ。でそれを気づいたのがもう降りる寸前だったんですけど、あの当時ね、福岡行きの飛行機って私の地域からも行くのね、もうね2本3本もともとで予約してたのに、どんどん飛行機の本数がなくなっちゃってカットされて、結果ね1本だったんですよ行きで遅くなっちゃって下見も行けなかったの当日。おいおいと思って、でもそこは福岡よ、本当にアクセスがいいから、前回も話したけど、ちゃんとね前の日に見に行かなくてもホテルの人と相談して調べてもらって、ここ行ってくださいね、ここで降りてくださいねとかって聞いたの、教えてくださいって言ってお願いして、もう前日前々日からメールを送って、こういう事情ですとね。えそしたら本当に親切にしてくださって本当助かりました。福岡駅の近くですよ。はい、陥没した道あるじゃないですか、一時期ね、でっかいニュースになってた、あの道の向かいですホテルだから落ちるって良くないでしょ。だからテスト終わるまで絶対そこの道またがなかった。スタバもあったけど遠回りしてから行ったからね、もうそれぐらいも願掛けね、それぐらい願掛けです。あとはねおかしかったのが、飛行機に乗ってね、すんごいいろんな席空いてるのに、なぜか3人ぎゅうぎゅうに座ってた。これはやだぜって、隣がその全員みんな個別ならいいけどカップルだったのよ。カップルってもちろんイチャイチャするじゃない。でなんかすごいね、私みたいな感じで喋る感じ、なんかもう落ち着かないじゃない、もう試験の前よ、復習したいのよ。でもさ、マー君さ、まあ、仮に相手の方マー君としましょう、マー君さみたいな感じで喋ってたから、んーたまんないなと思って、すいません私ちょっと仕事柄みたいなことを言って、ちょっと密を避けたいんですよって言ったんですよね。そして ちょっと後ろに下がってね、その横の人に伝えるのは悪いので、なんかちょっとね機嫌が悪くってクレームを言うタイプだったのかな。でパッと横見たらよ、ちょっと仕事で秘密で行くっつってるのに自分の生徒さんが通路を挟んでいたわけ。これ絶対ダメでしょこんな偶然あります？それでも絶対なんか席変えてもらわなと思って変えてもらったんです、端の前みたいな。だからそう気づかなくってね、その多分ファーストクラスっていうのかな、ビジネスクラスとエコノミークラスのギリギリの一番前ぐらいに座らせてもらって、なんかちっちゃい飛行機だったからもうそこしか席なかったんでしょうね。でうわーこれで気づかれなくてよかったとかって思いながらで降りる時にあれみたいな、中田翔に似てると思って見てたら向こうもガン見してましたけどね、ずっとこっち見てるみたいなね、驚いて。で本当に飛行機に降りたら福岡駅まで2駅、すごいよね。だから、何話したかったんだろうね。そうメンタルトレーニング、メンタルトレーニングも大事だから、今からね先にノートを作っておきましょう。これで安心材料を作る、不安材料を作らない、これが一番コツだとメガネは思っております。今日はよもやまじゃございません、しっかりとした話をお送りさせていただきましたね。聞いていただいてありがとうございます。ではまた。